ワンナップタイム。
沖縄を深掘り探求する沖縄好きの情報バラエティハイサイ。ワンナップタイム本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からギノワンシティ FM 81.8MHz、 毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、ということで今夜も始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの大浜彩子です。
もう一人のパーソナリティの小葉です。ロレツが回ってない。
はい、それではワンナップタイム今夜もゆるくやっていきましょう。小葉さんこんばんは。
はい、こんばんは。
ロレツが回ってない、うん、どうしました。まあ、この秋めいてる感じに、まあ、やられてるの。
そうだね、まあ、睡眠の秋とかも言うわけじゃないですか。
睡眠の秋、あ、読書の秋とか、何々の秋、確かにありますね。
はい、沖縄はね、秋はあんま感じませんけど、うんうん、はい、それでもまあ今日寒くなりましたしね。
そうだ ね、うん、肌寒くなってきたし、 でも小葉さん半袖ですけどね。
今はもうね、常に半袖です。
はい、常に半袖、うんうん、確かになんかそんなイメージはありますが。
そうですね、
うん、あ、でも何々の秋いいですね、うん、今度またワンナップタイムでも何々の秋、うん、なんか取り上げても面白いかなっていうふうに思いました。
秋短いでしょ、
沖縄は ね、 ね、そうだよね、うん、またすぐ冬のね、なんかこう寒い突風みたいなのがね、吹いてくると、うん、まあ、あの冬来たなって思うんですけど、はいはい、まあ、それまでのまあ短いね、秋をね、ぜひ沖縄の秋をなんか小葉さんもね、もうすぐでね、うん、あの沖縄もまた一度はね、
そうなんです ね、
あの帰っちゃうからね、
うん、千葉に帰らないといけません、
うんうん、その短い間ですが、はい、ね、まだ楽しんでいけたらなと思ってます。はい、はい、ということで小葉さん、今夜の特集は何でしょうか。
はい、ワンナップタイム第29回の特集は沖縄のランドマークであり沖縄を代表する名所であります、よみがえれ首里城特集第2弾。前回の首里城特集は7月の21日の放送でした。あれから早3ヶ月が経過しました。今回の第2弾となるよみがえれ首里城特集では、リスナーの皆さんを首里城観光へとお連れし、皆さんと一緒に首里城について学んでいきたいと思っています。そして当番組ワンナップタイムでは今後も首里城を定期的に特集させていただき、最新の首里城復興状況や首里城についてリスナーの皆さんと一緒に学んでいきたいと思っています。ということで彩子さん、今回は待望のよみがえれ首里城特集の第2弾となります。実は今回は彩子さんが観光ガイド役となり、皆さんを首里城ツアーにお連れするんですよね。
そうなんですよ。またですね、プロデューサー小葉の無茶ぶりによってですね、私大浜初のバスガイド役に挑戦させていただきました。
はい、ワンナップタイムで、まあ、こういうちょっと物語っぽい感じで、うんうん、あの、まあ、番組を進行するっていうのは初めての試みなので、
そうですね、うんうん、
ちょっとまあ楽しみではあるんですけど、
はい、
ちょっと私今ですね、ちょっとあの車酔いしてるような感じになっておりますね。なんだかよくわかんないんですけど。
よくわかんない、なんででしょう。
栄養不足かもしれません。
はーい、皆さん首里城へようこそ。本日首里城観光のガイドを務めさせていただきます、ワンナップ観光バスガイドの大浜です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。そして本日のインタビューとして、首里城の貴重な建造物についてお話をしてくださいます、一般財団法人沖縄美ら島財団首里城公園管理部 事業家広報企画展示係前田様、倉森様にお話を伺いできましたので、本日はよろしくお願いいたします。まず首里城公園についてご説明していただきます。それでは一般財団法人沖縄美ら島財団首里城公園管理部事業課広報企画展示係倉森さん、よろしくお願いいたします。
それでは説明させていただきます。首里城公園は琉球王国時代、国王の居城であった首里城を復元整備した公園です。琉球王国は明治12年まで沖縄本島を中心に存在していた独立国で、東アジアの国々と交易を行い、海洋王国として栄えていました。特に中国と日本と深い交流があったため、琉球の文化には随所に2つの国の特徴を見ることができます。琉球文化の象徴といわれる首里城も同じく、中国日本の特徴を取り入れつつ、琉球独特の形式を織り交ぜた建築様式で、戦前には旧国宝に指定されていました。残念ながら太平洋戦争により焼失してしまいましたが、多くの方々の尽力により復元され、平成4年に首里城公園として開園いたしました。以上が首里城公園の説明となります。
はい、ご説明ありがとうございます。それでは皆様、首里城公園内の首里城観光へ参りましょう。まず首里城公園入り口から緩やかな上り坂を直線に上がっていきましょう。皆様、前方に見えます赤い四本柱の門が守礼門でございます。守礼門について倉森さん、よろしくお願いいたします。
2000冊にも描かれているこちらの門は、上下に2つある屋根の間にかけられている守礼の国と記された変額から守礼門と呼ばれています。守礼とは礼節を重んじるという意味です。琉球王国時代、首里城に招かれるお客様に対して、琉球は礼節を重んじる国であるということをアピールしていたと言われています。守礼門に扉はなく、防御を目的にした門ではありません。現代においても琉球王国を象徴する門の一つです。通る場所が3箇所ございますが、中央は国王や賓客だけが通り抜けることができるという決まりがございました。ですので皆様はぜひ中央をお通りください。
はい、倉森さん、ご説明をありがとうございました。それでは皆さん、今回はせっかくなので中央を通って先に進んでまいりましょう。はい、前方左手に見えてきたのがそのひゃん滝石門です。それでは倉森さん、ご説明よろしくお願いします。
そのひゃん滝石門は、国王が首里城より外出する際に安全祈願をした場所です。この門は琉球石灰岩という目の粗い石で作られているのですが、屋根を見上げると規則的な凹凸に並んだ彫刻を見つけることができます。これは木造の屋根の部材の一つで、たるきと呼ばれる部分を表現しています。いつか朽ちてしまう木造の建物を石で作ることで永遠を表していると言われ、首里城内ではここ以外にも神聖な場所には同じような装飾を見ることができます。そのひゃん滝石門は約500年前に建造され、沖縄戦で一部破壊されましたが、残った石彫刻を補うように復元し、今も信仰の対象となっています。2000年には首里城跡とともに世界遺産にも登録されています。
はい、ご説明ありがとうございます。皆さん、それでは先に進みましょう。はい、皆さん、右手の石畳の階段を上がっていきますよ。 石畳の上に見えるのが随仙門になります。立派で屈強な石造りの門の上に赤い櫓が乗っていますね。それでは倉森さん、ご説明をお願いいたします。
首里城の正門である関海門を抜けると右手に見えるのが随仙門です。今年の3月に塗り直しを終えたばかりで、大変美しい姿をご覧いただけます。鮮やかな赤色が太陽の光で照り輝いてますね。この塗装は王国時代と同じく漆と切り油を使用して、職人さんが丁寧に塗り上げています。随仙とは立派でめでたい泉という意味で、この泉が随仙門に上がる途中、右手にございます。石彫刻の竜から水が流れ落ちているので竜碑と呼ばれます。この水は王国時代から一度も枯れたことがないと言われ、王宮の飲料水として使用していました。この周辺には竜碑の水がいかに美しく美味しいかを褒めたたえた言葉が刻まれた石碑が建てられていまして、王国時代の雰囲気を感じることができるおすすめの場所となっています。
倉森さん、ご説明ありがとうございます。それでは皆さん、チケットをお渡ししますので、改札口の方針門へ向かいましょう。
改札口がある方針門を抜けると現れる広場が、漢字でお庭と書いてうなーと呼ばれる場所です。うなーは方針門を背にして、左に北殿、右に南殿番所、そして正面には正殿と、四方を建物に囲まれていまして、ここではお正月の儀式など国の大事な儀式が行われていました。そして2019年10月31日の火災の現場であり、首里城復興の最前線です。日々変化する工事風景に復興が進んでいる様子を感じていただけると思います。現在は正殿再建の際、木材の保管や加工を行う木材倉庫と、1分の1スケールの設計図を広げる原寸場の設置へ向けて工事が行われています。そのため、もともと鮮やかな赤い敷瓦と白い砂利の縞模様が特徴的な空間でしたが、無事な赤い敷瓦を保存するため全て撤去しています。そのため真っ白いお庭になっているんです。この白いうなをご覧いただけるのは、木材倉庫と原寸場が立つまでの短い間となっております。
倉森さん、ご説明ありがとうございます。はい、皆様、あちらに見えますのが首里城正殿基壇の遺構でございます。それでは倉森さん、ご説明お願いいたします。
基壇といいますのは建物の土台のことで、地面より高さを出し、その上に建物を建てる建築様式です。首里城正殿は歴史書を紐解くと、何度か建て直したことが分かっています。それらがどのような形であったのか未だ解明されていませんが、その度に少しずつ正殿正面の位置を西側に移動させていったことが、発掘調査の結果により判明しています。その歴史の流れを見ることができるのがこの場所となっています。そのため、世界遺産に登録された首里城跡の中で最も重要な部分と言われています。現在は基壇遺構を保護するため、上に大屋を建て、窓ガラス越しにご覧いただけるようになっていますので、ぜひここまで来ましたら足を止め、時代によって変化する基壇の姿をじっくりご覧ください。
倉森さん、ご説明ありがとうございます。首里城観光はここまでとなります。この後は引き続き、一般財団法人沖縄美ら島財団首里城公園管理部事業課広報企画展示係、倉森さんのインタビューをお聞きください。ワンナップタイムの大浜です。 それでは改めまして自己紹介をよろしくお願いいたします。
私、一般財団法人沖縄美ら島財団首里城公園管理部事業課広報企画展示係ユナー案内解説員の倉森と申します。
よろしくお願いいたします。首里城公園の年間来訪者数はコロナ前とコロナ現在変化はありましたでしょうか。
はい、こちらですね、コロナウイルスの影響が少なかった令和元年度の入園者数が約205万人で、それに対して令和2年度ですと約33万人となっております。
今現在首里城復興工事の進捗はいかがでしょうか。
はい、破損した瓦などの撤去や被災した建物の解体が行われ、現在は復元工事に向けた資材運搬のための工事用仮設道路が完成しています。また9月より首里城正殿復元に使用する木材を保管する木材倉庫などの整備に先立ち、来園者用の仮設見学デッキを整備する工事が着手されました。
今後の首里城復興工事の大まかな予定はいかがでしょうか。
仮設見学デッキが10月末に完成する予定です。今後令和4年度中の首里城正殿の本体工事の着工に向けて、木材調達や木材倉庫正殿工事を行うための素屋根の設置などが予定されていると聞いております。
首里城の完成時期はいつ頃でしょうか。
はい、首里城正殿の完成は令和8年度予定となっております。正殿完成後に北殿、南殿など他の施設の復元工事が行われると聞いております。
現在や今後参加可能なボランティアなど開催情報を教えてください。
沖縄総合事務局にて燃え残った赤瓦を再利用するために瓦に残った漆喰剥がしのボランティアを募集すると聞いております。詳細が決まりましたらホームページなどでお知らせいたします。また10月30日から11月3日に首里城復興祭を予定しており、国王王妃の登場や国王王妃の乗り物である宇宙衣という神輿の乗車体験などのプログラムをご用意し、皆様をお待ちしております。イベントのほか毎日開催している首里城ガイドツアーでは、私たち解説員が皆様に首里城をご案内いたしますので、お誘い合わせの上ぜひご参加ください。
はい、ということで美ら島財団の倉森さん、そしてね、実は前田さんという方もね、関わっていただいて、はい、今回取材が叶いました。ね、実際に私と小葉さんがね、
はい、
首里城公園の方ですね、うん、行かせていただいて、またねこの本当にこうこの説明をね、うん、聞かせていただきながら実際に、はい、首里城をね登ってたっていうか、こう
回って、
そうそうそう、うん、回らせていただきました。本当にねすごい貴重な、
うん、
体験でしたね。
いや本当にいい体験、うん、
ね、
すごく良かったですね、
うん、これって私たちが特別じゃなくて、
はい、
60分のね、うん、このうなの、説明をしていただきながら実際に回っていただく企画っていうのも、
はい、
首里城公園では今されてるので、
そういうサービスがね、はい、あるんですね、
はいはい、ですのでぜひ皆さんね、これ予約が必要だったと思いますが、
うん、はい、
首里城 のホームページの方から入っていただいて予約ができるというふうに聞いてますので、はい、うん、予約をしていただいて、で実際に、うん、本当にこのお話を、
うん、
聞くことでより深まり、首里城の知識も、
そうそうそう、
ね、沖縄の琉球の歴史の知識も深まりますし、
そうですね、
もうなんだろうな、本当にね悠久のなんていうかな、すごいいい時間が流れている首里城を、うん、体験できると思います。で、
そうですね、
うん、いろいろね、ルートも何ていうのかな、何楽しみ方でルートも違ってくるらしいんですよ。この結構景色を楽しむルートと
ね、
あとはなんかこの歴史探訪じゃないんだけど、いろいろこうなんていうの、うん、この目印があるのをなんか楽しめるっていうのもあるっておっしゃってたので、
なるほど、
ぜひ皆さんの楽しみ方で首里城を、はい、今でしかね楽しめ めない首里城っていうのがあるというふうに聞いてますので、はい、ぜひ皆さんも行ってみてください、はい、令和8年がね完成ということなので、うん、すごい楽しみですね。
ですね、
うん、はいはい、ということで今日の音楽はですね、首里城復興支援ソング首里の歌という歌をお送りしたいと思います。首里城復興を願う大人から子供までが、みんなが口ずさむ素敵な歌を作りたい、そんな思いからクラウドファンディングで協力を募りスタートしたプロジェクトだそうです。首里の歌はバイオリニスト龍馬が作曲、フィフスエレメンツのアーラが作詞を手掛け、参加アーティスト全員で奏で歌い一つの曲に仕上げました。いろんなところで首里の歌を中心に首里城復興への思いの輪が広がっていってくれることを期待していますということで、プロジェクトで書かれた歌なんだそうですね、はい、首里城復興支援ソングの売り上げは一部の諸経費を除き全額を首里城復興支援に向けて寄付されます。首里城復興支援ソング首里の歌をダウンロードしてぜひ皆さんも首里城復興を応援していきましょうということで、今日の歌は首里の歌プロジェクト、タイトル首里の歌。
海よ空よ
届けした曲は首里の歌プロジェクト首里の歌でした。はい、素敵な曲でしたね。あの11月3日はね、首里城祭、首里城祭りもあるということなので、はい、ぜひ皆さんお出かけください。
はい、
はい、ということで来週のワンナップタイムは第30回特集沖縄の民謡の進化系琉球テクノポップとなります。11月3日水曜日21時からリノワンシティ FM と11月6日土曜日17時から FM 那覇で放送となります。沖縄琉球テクノポップといえばおなじみ DJ ササさんです。 CD リリース枚数は100枚を超え、沖縄民謡を現代音楽と融合させ若者世代にも人気を誇っている DJ ササさんが東京戻りの飛行機に乗る一歩手前の那覇空港でワンナップタイムのためにお話をしてくださいましたので、ぜひ皆さんまた来週もお楽しみにしてくださいね。
いやっささ
じゃあまたね。沖縄を深掘り、
ワンナップタイム。